サンダ暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りします。サンダに今も脈々と暮らしの中に受け継がれている伝統行事や懐かしい行事、農作業についてお話をしていただきます。この時間おなじみの勝本徳子さん、今日もお迎えしました。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。
急に暑くなって、そうです、本当に体がついていかないですし、いろいろお忙しかったみたいですね。
そうなんですね。実はね、さっきの日曜日に、はい、村に飛躍っていうのがあるんです、
はい、
7月入って夏祭りというのがあるんですけど、はい、その神社と神社の周辺に運動場があるんです、うん、そこの草刈り、それから溝掃除、男の人はあの霧の剪定ね、
はい、
それが朝8時から、10時半ぐらいまで暑かったんで す,
です、ね、
毎年は、まあ、暑いなというか今年ぐらいね、
いやまだ梅雨の時期ですから、本来ならもうちょっと低いと思います。
そうなんです。そして午前中がそれで、午後からは息子夫婦と孫、はい、男の子2人がね、
お二人
来て、はい、ババちゃんなんです。ババちゃん畑行こうって。ババちゃん畑行こうってね。はい、で、畑行って。
せがまれたら。
はい。きゅうりを取り、なすびを取り、もうとにかく。
いい時ですからね。
はい。もう、それを行って、それから帰ってから、またプールを出して。
は
い、
おこれはこれは準備にまた時間かかります、
ね、もう日曜日だから、すっごく疲れました。
ねえ。
そしたらそれの、あの疲れが、はい、を引いて、はい、私疲れたらちょっと声がね出にくくなって、今日は本当に悪い声で申し訳ありません。
いつもは確かにすごい美声なんですけども、高い声が出ない。
そうなんです。
もうゆっくり、はい、ゆっくりしたお声で、
はいはい、お願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、それでね、この昔こういうしんどくなったこと、いや今は熱中症とか言いますね。
言います。はい、
私のおばあちゃんのはね、暑気が入ったんや。
言います、言います。
言うてね。
はい、昔から言いましたね。
ね、ね、もう寝とったら治るとか言ってね。まあ、そういうふうな形で、最近ですね、この熱中症とか。
そうですね。だからその前に日射病とかいうのもありましたよね。はいはいはい、私たち学校行ってる時
は
ね、
はい。だんだんとなんかすごく病気的なような感じと、それとやっぱり温度が高いので、うん、しんどくなる人がね。
そうですね。
増えて、なんか地球温暖化の影響を何やらやるかとか ね。ちょっと心配ですけどね。
いや、確かに昔は、私旅行に、東北に行った、はい、当時、山形が、最高気温が37度って言って、はい、わあ体温より高いって驚いたんですけど、はい、うんうん、もうここのところの夏、はい、あちらこちらでそのぐらいの気温ありますから ね、
はい、
なんかやっぱ全体に高くなってるのが事実なんですよね。
まあ、体がね、ついていくのが大変なんですけどね。
特に今日もう梅雨明けましたので、はい、これからまだまだ日差しが
ず
っと強くなります。
もう日中は出ないことです。
そうですね、はい、無理をしないで、
はい、そうです。
はい、今日は、はい、今日のこのお話をゆっくりお聞きいただきたいと思います。
農作業、
農作業、
はい、はい、の方からお話したいと思いますけどね。はい、稲の方から、
あ、そうですね、
5月10日頃に、まあ、植えられた、まあ、コシヒカリなんですけれども、はい、この6月下旬から7月上旬にかけて、はい、まあ、田んぼに水を入れないで、はい、土を乾かして、はい、まあ、することを中干しっていうんですけど、はい、でこの中干しをすることによってね、根が水を求めてどんどんどんどん下へ行くんですね。
過保護にしないんですね。
そうです。で、まあ、表面も土が見えるので太陽も当たり、まあ、酸素も供給されてね、まあ、強い稲が苔ないね、根が下へ行くということは春ということは、
あ、そっか、なるほど、
強い根ができるということなんですね、はい、そして、その後それが過ぎますと1週間ほど、過ぎますと、はい、その後は寒暖乾水、水を入れるときと入れないときと 順序に1週間、寒暖乾水というんですけど、
そうなんですか。
それをしてね、はい、8月の、ね、初めにはもう稲の穂が出るんです。
あ、もうそうですか。で、
はい、出るので、その前の7月の、20日前後にはね、田んぼのあぜ草刈りっていうのをしないといけないんです。
あ、
カメムシっていう害虫がいて、
なかなかの匂いの、
は
い、
そうです、
すいません。
それがね、ちょうどこの、あ、8月入った美味しい穂が、稲のこの中にある汁が甘くて美味しいみたいで、それにまあ入ってこないように、
はい、
田んぼのあぜの草をまずは刈ってきれいにして、はい、害虫を、まあ、入れないようにしようということになってるんです、はい、それの準備が稲はあるんですね、はいはい、それから、まあ、野菜の方なんですけども、 6月の初めでしたね、じゃがいも掘り、それから玉ねぎ掘り、今年はね、おかげさまで、まあ、から梅雨というか雨が降らなかったので、はい、じゃがいももね、綺麗なじゃがいもでした。掘っても、
そうですか、
あの、なんていう、雨の日に後に掘るとね、土がいっぱいついて、とても、まあ、あとこう綺麗に洗わないといけなかったりするんですけど、今年はね、すごくサラサラとしたお芋さん、それと玉ねぎもね、はい、お天気続きですごく大きい玉ねぎ、
はい、
なんか世の中では玉ねぎがね、結構高いって言われてますけども、はい、
我が家も家庭菜園立派なのができて、でよく乾いてくれるの で、
はい、
あの腐らずに順番にいただいてます。
は
い
はい、今はずっとあの 2,3 個くくって、ね、風通しのよく吊るしてるんですけども、
はい、
まあお天気続いたらそういう良いこともあるんですけども、そうそう、ね、水不足ということも ねちょっとあったりするんです
けど、稲は大丈夫ですか？
稲はね、私の村は池、大きな池がありますので、
ため池があります、
はい、ため池から流れてくるので、それは大丈夫なんです。
あ、そうなんですね、
はいはい、それからね、玉ねぎ、収穫、じゃがいもの収穫が終わってから、はい、夏野菜の植え付けをね、はい、4月の中ぐらいから、したんです。
はい、
まずいつもやる、あの今年も、やります、三田栗南京、
あ、教えてましたね、
はい、出荷、はい、出荷する三田栗南京、
はい、
去年100本植えてもうすごくしんどかったから、
はい、
今年は50本に
あ、半分に、
はい、減らしました、
はい
はい、ちょっとやっぱり楽ですね、
あの
減らすと、仕事が半分なんで、
そうですね、
はい、まあ、4月のあれ15日ぐらいでしたか、種まきをして、で、まあ1ヶ月ほどやっぱり大きくなるのにかかるんですけれども、うん、本葉3枚が出たら、
はい、
あの、まあ、例えばあの 本殿というか畑の中に植えるんですけれども、
はい、
今年はねちょっとあの風が強かったんで、囲いとかねすごくして、
そうでした、
あの大事にして、はい、あのある程度あの風が収まって大きくなって揺らされないようになってから囲いを取って、まあ、現在なんですけども、
はい、
もう受粉をするような、
お綺麗な、
はい、毎朝8時半ぐらいから8時ぐらいまで、
はい、
この雌花、雄花が咲いている時に、雄花の雄花をちょっと、ハサミで切るんですけどね、ここ、
はい、
切って雄花だけ出すんです。
あ、
そして雌花の中にチュンチュンと一つの雄花で、まあ、2個ぐらいはいけるんですけども、
そうですか、
それを毎日するんです。
受粉作業があるわけですね。
雄花っていうのはこの株元にザーッと咲くんです。もうあの今ちょうどすごくたくさん咲く時期で、あの毎年なら蜂がね、先に受粉してくれるんです、はいはい、ところがね、あの今年は蜂少ないです。
あら、
もうあの私の方が行産せない考えで、あの蜂はもう、はい、去年一昨年もうその前なんかはもう蜂が来て、あ、蜂が中にいるからということで、
はい、
もうしないでおこうという感じだったんです、うん、少ないです。
あ、なんででしょうね、
なんででしょうね、暑いからかなとかね、いろいろ思ってるんですけども、どういうわけか蜂が少ないね、我が家ではまだ蜂が飛んでますけども、あの全然蜂来ないねっていう家もあるから。
そうなんですね、
はい、南京 の、あの花粉は匂いが強いので結構花が大きいので、結構寄ってくるんですけど、
はい、目立つはずなのに、
スイカなんかはね、花が小さいし花粉がつかないので絶対自分で受粉をしないと、あのいけないんです。だからスイカをたくさん作ってある家はもう朝からなず受粉をされてます。
そうですか。
それぐらい蜂さんはどこ行ったのやらという感じなんですけど ね、はい、まあ、そんなことでね、まあ、この受粉をする、たまたまねこの間高平の方の人が、受粉を私がするって言ったら、あ、花合わせねって言って ね、
花合わせ、
はい、
へえ、綺麗なこと、
そんないうふうに言うやなと思って、花合わせ朝せんなんねんって言ってやったから、私何のことがなるって言ったら受粉のことです。
そう、
まさか同じサンダでも
ね
言い方が綺麗な言い方で、
そうですね、はい、面白いですね、
はい、そんなことねおっしゃってましたけどね、
花合わせですか、
はい、それからね、まあ、5月の連休に植え付けをしました、
はい、
トマトとか、
そろそろ
ナスとか、
ね、そうですね、
スイカも結構大きくなったんです、はい、生姜、里芋、 ピーマン、キュウリ、もう本当によく育ってます、はい、スイカもね、結構大きくなりまして、
何センチぐらいありますか、
もう、あれはね、
バレーボールぐらいには今、おー、そうなんですね、
もう結構それぐらいのあります。で、最初、受粉をするときは、ピンポン玉ぐらい、ややちっちゃいです、で次の日行くと、もう卵ぐらいになってるんです。
早いですね。
早いです、もう、だからね、お尻の下に、スイカマット
っておっしゃってましたね、
はい、それを早く敷いてやらないといけないのと、上からあのザルをかぶせるんです、大きなザル、
はい、
でないとカラスがね、
上から
狙ってますね、るんです、
そうですね、
もうたくさん広いネットを張られる方もありますけども、最近ではね、アライグマもうね、
野生でね、
取ってはる人、アライグマが入っとんねん、で 見に行ったって、まあ、珍しく行ったんですけども、
はい、
この子はこいつは大きいやつや言ってね、アライグマが、キュウリもナスビも食べます、
器用に手を使ってね、
はい、でね、なんていうんですか、それ夜の間にね、でその方は稲作してはる方で、
はい、
稲田んぼ植えた後、この田んぼの中に入ってね、穴をあと掘るらしいです、そしたらそこにオタマジャクシが寄ってきて、
はい、
それを食べるんやって、
なるほど、
そんなことするんですかって、だからまたせっかく植えたとこまた捕食をしないといけないんです、そういうふうにして罠を仕掛けたらまんまと入ったと、ソーセージが餌だそうですけど、こういう四角いね、
はい、
入ればガタンとしまって、はい、ソーセージがあるなと思って入ったらなってしまって、でもこれどうされるんですかって言ったら、やっぱりそういうのは許可がいるらしくて ね、その網というか檻もね、その人に借りてきて、でその人に電話して、その人に来てもらって、
捕獲して
もらう、はい、持って帰ってもらうっていうふうに、だから私たちは勝手に
そうなんですよね、
はい、取れないという義務で、ね、初めて私アライグマを目の当たりに見て、結構大きな、
ああそうですか、
はい、もうモグラは見たことあるんです、ちょっと私に息絶えてたモグラがいたので、
ですか、
はい、だから動物がね、
やっぱ小動物が次々出てきて、
そうです、もう大変なんですけどね、
そうなんですね、
はい、そんなことでね、だんだんとそういう野菜も日に日に大きくなっていくんですけども、はい、さっき の害の話なんですけど、さくらんぼ、桜が今年さくらんぼの花がいっぱい咲いてね、
おっしゃってましたよね、
はい、実が結構なってたんです、嬉しいが、もう卵喜ぶわと思ってたら、ふーっと赤くなったなと思ったら、次の日ね、
はい、
もう鳥がね落としてしまって、もう 2,3 個しかね赤く、それも網を、でもさくらんぼの木は大きいのでね、
難しいですね、確かに、
はい、網をかけるのはね、なかなか難しいんですけども、残念なことに鳥にあげてしまいました。
そうでしたか、は
い、来年かもうちょっと考えてしないといけないの、
なんか工夫ですね、
そうです、それとビワが今、
はい、
すごく今年はね豊作で、それはもう早くからネットをしました、
はい
はい、
木全体です
か、木全体に、
おー、すごい、
で木をね、大きくしないで、はい、
なるほど、
自分が取れるぐらいの大きさにしましょうということで、
はい、
そして枝もこういうふうに伸ばしていってね、
あ、下の方にちょっと、
そうです、ちょっと真ん中に火を当てて、両方に行くようにっていうふうに教えてもらったんですけど、今年はなんとかビワは取れて、喜んで、それは孫も喜んで、の収穫にしたんですけど、ね、
収穫できるっていいね、すごい体験ですもんね、
そうです、もうね、いやちょっとそれがね、3歳なんですけど、ハサミを使いたがってね、もうヒヤヒヤでしたでもまあなんとか、だからいい勉強になったと思います、
ね、そうですよね、
はい、そんなことで、植え付け、それから稲、はい、農作業、こういうふうな感じのところですね、
ありがとうございます、はい、じゃあちょっとここで一曲入れて、後半、はい、行事のお話いろいろ伺ってまいります、
はいはい、
サンダー暮らし祭時期、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしています。お話は勝本徳子さんです。では後半の方、
はい、よろしくお願いします。
伝統行事のお話よろしくお願いいたします、
はいはいはい、ちょうどね、この6月の終わりで1年の半分が、
はい、
過ぎることになるんです、早いですけどね、
本当ですね、
はい、 この6月の終わりに神社いろいろお寺でもされると思うんですが、名護市の祓いというのが各地で行われます。はい、まあ、先だって神戸新聞に、三田天満神社が血の輪くぐりをされたと、名護市の祓いで血の輪くぐりをされたというふうに載っておりましたが、いわゆるこの半年間 の罪ですね、知らず知らずのうちに犯した罪汚れを、まあ、取り除く、まあ、これがまあお祓いというか、をするのが名護市の祓い血の輪くぐりということなんですけども、私の氏神様である上本庄にある駒臼八幡神社は、ちょっとスケール大きくてね、大きな血の輪を作るんですけど、作られるんですけども、いわゆる名護市の祓いだけは、宮司さんと神社の総代さんだけで神事を行われて、それから血の輪神事というのはもう、で各総代さんが持ち寄られたいわゆる稚賀や、いわゆる三田でいうツンバラです。
ツンバラ、
ツンバラっていうんですけど、三田では蚊帳のような痛い、ああいうツンとしたようなですね、もっと柔らかいような、白いふさふさっとしたようなのがよ、あぜに後出るんですけども、ツンバラっていうんですけどね、それを青いところですけどもね、集めて、それを、いわゆる直径3メートルですね、3メートル の輪っかがあるんです。輪っかにくくりつけていきます。
大きなですね。
ちょうど鳥居のね、前に輪っかをつけまして、それ、その7月15日の午前中からそれされて、で私たちがお参りできるのは夕方からなんです。
夕方からなんですか。
はい、そういうふうな神事は、まあ、総代さんと宮司さんでまずされて、氏子は夕方から、まあ、お昼からあっても、まあ、大体夕方から行くのはなぜかというと、ひともし祭りとか言ってね、提灯を、
そうおっしゃってましたね。はい、素敵な名前ですね。
提灯がずっとね、階段のところからね、ずっと境内つくんです。でそこをお参りして、この血のくぐるんです。まあ、これにももう多分向こうにも書いてあると思うんですけど、作法がありまして、左足から出て、輪っかの左足をまたいで、左の方へ回って正面に戻ってくる。で今度は右足をその血の輪帯で右側を回ってくる。それからもう一度、左足をまたいで左側を回ってきて、そこで一礼をして正面に神社にお参りすると、本殿にお参りするというのが作法だそう
です。そうなんですね。
はい、知らず知らずに犯した罪や汚れをね、この日の、に払っていただくという、まあ、駒浅では人もし祭りと言いますけど、はい、すごく綺麗な感じの、ところで、
ちょっとこう日も陰ってくると、涼しくもなってきますしね。
で、駒浅神社はちょっと山の上にありますので、
そうですね。は
い、もうすぐ涼しいです。うちはもちろん、うちはくださいます。今年くださらなかったらあれですけど、毎年、ね、
今までは、
はい、ずっとうちはくださるんですけどあれしながらお参り毎年させてもらってます。
そうでした。
はい、名護市の祓い、血の輪神事ということなんですけどね、はい、それが一つの行事と、もう一つ、これ民間の行事というんですか、半夏生っていう、半分の半と、夏と生きる半夏生っていうんですけども、半夏生っていうのは、まあ、一年のこれも真ん中、先ほど の名護市の祓いと同じような感じですね、1月1日から12月30日の真ん中へりになる、だいたい7月2日がだいたいそれになるらしいです。
あ、そうなんですね。
1日のこともあるそうなんですけれどもね、これは夏至から、夏至というのは6月の21か2でしたね。
そうでしたね、
から数え、数えて11日目の頃で、その、まあ、例えば7月2日でしたら、7月2日から5日間、7月6日のことを半夏生って、呼ぶそうなんですけどね。で、この今年はまあ7月2日がカレンダーにも書いてありましたけど、半夏生になります。
はい、
はい、でこの半夏生という呼ぶのは、72と書いて72、72個っていう、72個とか、増設雑設の一つなんですね。はい、呼び方がいっぱい
そうですね、
あってね、72個、 の雑説の一つ、雑説っていうのは、はい、二十四節気、二十四節気まではあの、ね、五節句と二十四節気までは皆さんね、はい、あのよくご存知なんですけども、七十二候っていうのはなかなかそこまでね あれしてないんですけども、この半夏生というのもその雑説の中の一つなんですけどもね、はい、この一般的にこの半夏生の話として言われているのが、田植えをね、
はい、
半夏生の日までにしないと、半夏半作と言いまして、半分しか稲が取れないというふうに言われてるんです。
そうなんですか、
はい、私もそれ初めて結婚して、その頃手植えだったんです。
あ、大変だ。
でね、20日前後に多分田植え、ちょっと遅いのを植えてた時に、半夏生までに植えなあかんねんでっていうふうに言われたことを覚えてるんです、で半夏生って何やろなとか思って、カレンダーに書いてあるんですけども、深い意味は知らなかったんですけども、この日までに植えないと、収穫がないと。でこの半夏生の日をもう田植えの終了の日、だから地方によっては祝日と、田植えが終わりましたよっていう祝日になるという土地もあるそうなんですね、
そしたらあの遅く巻く山田錦でしたかしら、そういうのもやっぱりそれまでに
ちゃんと、そうなんですね、で、ただ昔と違って今はね、割と早生が多くて、コシヒカリなんか5月の10日に、
早いですね、
植えますのでね、いわゆる半夏半作というような、心配はないんですけどもね、今から、かつての、三田、私の実家もそうだったんですけども、冬に麦を植えます、それから夏に稲、いわゆる二毛作ですね、そういうふうなことをして、6月に麦を買って、高いあぜにね、と麦をかけてたんです、で、田んぼの中は田植えをせないかんから、
そうかそうか、
あぜに、麦をかけて、田んぼの中もさっとすいてね、それから田植えをしてました、それでこの頃ならそういうこともあったやろうなと、6月の20日ぐらいに田植えを多分してたやろうなと思うんです、それと何て言うんですか、種類も品種もね、今のように早生のコシヒカリじゃなくって、奥手のいわゆる日本晴れとか、山彦、そういう、だから今この山彦は作っておられるところがあるんですけどね、山彦っていうのはお寿司ご飯、結構ちょっと固めなんですね。
なるほど、粒がしっかりとしている
、だから山びこ専門に作ってあるお寿司屋さんに買ってもらうの、専門に作ってあるところもあります。
やっぱりそうなんですね、日本のお米はいろいろ工夫されてます ね、すごいですね、
だから昔ならその山びこ奥手だったので、それこそ半夏生までに植えないと、大変だったかもしれませんけどね、そういうふうなことで、昔そういうふうに遅れないようにということで、半夏生の日を、基準にしてそれまでに植えるというふうに言われてたんですね、でこの話をねちょっと調べてたら、半夏生っていう花があるんですね、
お持ちいただきました、
ちょっと半分ほど白いんです、
そうですね、綺麗に白を抜けてますね、
そうです、これがね私もちょっと記憶をたどった京都行った時に、神社でしたか、どっかで見たことありました、綺麗でした、この花はね、この半夏生の頃に咲くから半夏生と、だけどなんです、これいわゆる毒ダミ科の多年草で、毒ダミ科だそうなんです、
そうなんですか、
前草には一種の臭みがあると書いてあるんです、
毒ダミも独特の匂いですからね、
そうです、で毒ダミそうなんですけど、地中をこうずっと横に根が張っていて、そこからずっと
地下茎ですか、
そういくらでも出るそうなんですね、あらでこの毒ダミよりもこれはすごいのは、立ったら1メートルぐらいに大きくなると、
あらそんなに腰ぐらいまで来ますね、
そうですね、でそういうふうな長い白い、卵型の、歯が出てきて、で和名は半夏生に白い葉が現れることで、いわゆる片白草、片白草、 というふうにも言われているそうなんです、だからこういう花もこの半夏生の頃に咲くというふうに言われているんですけど ね、それともう一つ食べることなんですけど、はい、この半夏生の日にタコ
あ聞きますね、
タコを食べる風習があると、
はいはい、関西だけとかっていうことも聞いたことありますけど、
はい、いわゆる関西からだからもうすぐになるといわゆるチラシにタコの中国広告がいっぱい出ると思うんですけどね、で農作業とタコでなんで関係あるんかなとか思うでしょ、はい、それがなんとなく関係がありまして、タコはね足が8本
ありますね、
はい、で吸盤がたくさんついていて、そうです、ね、いわゆる田植えの後の稲がね、しっかり根付いて離れないようにと願いを込めて、この頃に、まあ、旬もタコが旬らしいですね、はい、で食べるようになったんではないか、はい、というふうに言われているんです。
あ、そうですか、
はい、だからまあそれはそれでね、あるんですけど、地方によってはね、タコではなくてサバとかうどんとか芋汁など、まあ、食べるところそれぞれ
それぞれに取れるものを
この半夏生の頃にね、あるというふうに書いてあったので、あ、なるほどなと、昔はね、タコは本当に、まあ、好きだったけども、この頃なんとなく硬い感じがして食べるのが面倒になってきたんですけどね、はい、そんなことでいわゆるそういう風な意味合いで、タコを食べろうと食べようというふうな風習があるそうですよ。
そうですか、はい、でも本当にいつもこの時間にお話を伺うとね、はい、自然との付き合いで初めてこう農作物が元気に育つわけだから、もういわゆるお天道様頼みなので、はい、余計にこういういろんなジンクスをね、はい、根をしっかり張るようにっていうね、いろんなことにこうね、はい、頼むっていう、はい、お祈りするっていう気持ちは分かりますね。
そうですね、
そうなんですね。じゃあ今年もそろそろ半夏生で7月、はい、今年2日ぐらいかなと、
はい、そうです、
はい、タコの広告がいっぱい出るかもしれません、
ね、そうですね、食べてください、はい、
ありがとうございます、はい、今日はそのあたりの話、
はい、そうです、
いろいろとしんどい時にありがとうございました。体をまたいといながらこの夏過ごしていただきたいと思います。お話を伺いましたのは三田暮らし祭時期、この時間おなじみの勝本徳子さんでした。どうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
この時間お話しいただいたのは、ハニー FM のウェブラジオでも明日までにはアップできると思いますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。三田暮らし祭時期、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けば小野の松風。三田市仁寺にある西国霊場火山院。お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。